ジオドラマで聞く名作文学。
ある土曜日の夕方5時ごろ、銀座通りは大変な人通りです。そしてこのあと間もなく、銀座始まって以来の大事件が起きるのです。
おや、なんだろう、あの銀色に光るもの、5つ並んで動いてる。
どれどれ。
風船じゃないかしら。
待って、早いわよ。
バカ、風船じゃない。あれは円盤だ。空飛ぶ円盤だ。
どこだどこだ。
あそこだ。
あれはきっと敵国のスパイ飛行機に違いない。
戦争だ、
世界戦争が始まるぞ。
宇宙怪人、江戸川乱歩。
アメリカ、ソビエト、中国、今世界中の大都市で目撃されている空飛ぶ円盤、あれはおそらく金星から来たのだろう。彼らは金星に似た気候の地球を自分の領地とし、人間を滅ぼして地球に住みたいと考えているのかもしれない。
このある偉い学者の意見を世界中の新聞が載せ、世界中の人がそれを読みました。そして恐ろしさに震え上がりました。もし空飛ぶ円盤が何千何万、天が真っ黒になるほどたくさん地球にやってきたらどうなるのでしょう。それは世界戦争より幾千倍も恐ろしいことでした。
もうすぐ宇宙怪人が大軍でやってくるぞ。
人類滅亡の危機よ。
政府は何をしてるのよ。
国際会議を開いて宇宙怪人どもを征伐しろ。
そうだそうだ、
宇宙怪人を倒せ。宇宙怪人を倒せ。
宇宙怪人を倒せ。みんなのためだよ。
やがて世界中で宇宙怪人の仕業と思われる誘拐事件が起きました。有名な科学者や俳優、芸術家といったいろんな偉い人たちが行方不明となったのです。そしてそれはもちろん日本でも。
もしもし、明智探偵事務所です。
おや、明智さんはお留守かね。あんた誰だね。
僕、先生の助手の小林義雄です。
あんたが有名な小林くんか。あの少年探偵団の。
申し訳ありませんが、先生はちょうど宇宙怪人の捜査の件で総理のところへ。どういったご用件でしょう。
明智さんに直接お願いしたかったが、あんたでもいい。子供ながら先生に劣らぬ名探偵と聞く。わしは工学博士のトライじゃ。
え、あのご高名なトライ博士。
いかにも。あんたも知っているじゃろう、最近の宇宙怪人どもの誘拐事件を。どうやらそろそろわしの身も危うくなった。警察に保護を頼んでおるが、とても安心できん。あんたうちへ来てくださらんか。
ええ、それでは先生に電話してから参ります。
うん、待っとるぞ。
さてと。もしもし、首相官邸ですか。小林です。明智先生をお願いします。あ、先生、トライ博士から依頼がありました。そちらは。ええ、そうですか。では後ほど。
そして名探偵明智小五郎と小林くんは隅田川の河口近くにあるトライ博士の屋敷で合流しました。 外ではたくさんの警官たちが屋敷の警護に当たっています。
明智小五郎です。遅くなって申し訳ありません。宇宙怪人のことでいろいろ忙しかったもので。
いやあ、明智さん、小林くん、あんたらが来てくれて一安心じゃ。
恐れ入ります、博士。
わしは探偵というのが好きでね、あんたのこともよく知っておる。若いのに実に偉い探偵じゃ。わしも学者にならなかったら探偵になっていたじゃろう。
早速ですが、博士、お喜びください。良いご報告があります。
ほう、もしや宇宙怪人の隠れ家が分かったのですかな。
隠れ家どころではありません。宇宙怪人はもう二度と姿を現さないでしょう。
なんと、どういうわけで。
彼らは星の世界へ帰りました。
おやおや、すると逃がしてしまったというわけですか。さすがの名探偵も星の世界の怪物にはかなわなかったわけですか。
いいえ、そうではありません。僕は今まさに宇宙怪人を虜にしたのです。
一体何を言い出すんじゃ、明智さん。ここにはわしらしか。
先ほどようやく見つけたのですよ、宇宙怪人とやらが誘拐した学者たちの隠し場所をね。トライ博士、不思議なことにそこにはあなたも混じっていましたよ。正真正銘本当のトライ博士がね。おや、面白いね。トライ博士が二人になってしまった。
では明智さん、俺は一体誰だというんだ。遠慮なく言ってみたまえ。
宇宙怪人とは思い切った芸当をやったものだね。怪人二重面相。
いやー、さすがだね、明智くん。いかにも僕さ。いや、小林くん、ご無沙汰だね。
二重面相、以前確かに捕まえたのに脱獄したのか。
二重面相くん、今回の事件これだけ世界中を巻き込んだんだ。君にも何か言い分があるのだろう。聞かせてくれないか。
おお、それを今言おうとしていたところだ。新聞記者がいないのが残念だがね、俺は世界中の仲間と連絡して大芝居を打った。世界各国に宇宙怪人を表すことを申し合わせたのだ。円盤は無線操縦を使った偽物さ。明智、いいか、よく聞け。確かに俺たちは世界中の警察に睨まれている悪者だ。だがな、それじゃあ戦争ってのは何だ。俺たちの何千倍何万倍も悪いことじゃないか。世界各国の政府や軍隊は何百万という罪のない人間を殺して少しも懲りやしないじゃないか。奴らがいつまでも喧嘩をやめないのはこの地球の他に世界はないと思っているからだ。そこで俺たち世界中の悪者がバカどもの目を覚まさせてやったのさ。こんなに早くバレたのは残念だが、その目的は十分果たされたよ。
どうだ、明智先生。俺たちの計画は、二重面相の考えは、間違っているかね？
なるほど。さすがだ。君の考えは、面白い。もう少し、君を自由にさせても、よかったかもしれない。
先生。
だがね、二重面相。こんな子供だましの方法では、世界中の人を感心させることは、できないよ。それに、君たちは人の宝物を盗んだり、罪のない人を脅したり、さらったりしている。それはやっぱり、悪いことだ。おとなしく警視庁に行きたまえ。屋敷は、すでに包囲されている。逃れる道は、ない。
ふん、そんなこと、百も承知さ。だが、二重面相はのめのめと捕まりはしないぞ。俺にはいつでも、奥の手があるのさ。さらばだ、明智君。
あ、床に穴が。待て、二重面相。
待て。オーナー小林君、二重面相は袋のネズミだ。それに、あいつのことだ。どんな危ない仕掛けがあるかわからない。
そうして、二重面相が姿を消して、10分ほど経った頃。明智小五郎も小林くんも周囲の警官たちもまるで爆弾でも落ちたような激しいショックを感じて思わず身を伏せました。屋敷の裏の隅田川から火山の噴火のような大きな火の柱が空高く吹き上がったのです。
二重面相、
二重面相。
これが二重面相の最後でした。彼はもはやこれまでと、爆薬に火をつけたのです。ああ、二重面相はついにこの爆発によって命を失ってしまったのでしょうか。それとも、もしや、それとも。
聞くドラは YouTube にもチャンネルを開設。チャンネル登録お待ちしています。そして Twitter で独り言をつぶやいています。詳しくは公式サイトからどうぞ。